はい、こんにちは。今日はコーヒーバーガレッジにお邪魔して、ゲストの健太くんをお呼びしています。今日はコーヒーカクテルの話をどんどん聞いていきたいと思います。
よろしくお願いします。コーヒーバーガレッジの塚田健太でございます。
お願いします。
よろしくお願いします。
コーヒーのカクテル、はい、2,30 種類があるんだよね。
うん、多分
って、ね、
あんま数えてない。 OK、
一番の推しはやっぱりアイリッシュコーヒー。
そうですね、アイリッシュコーヒーがおすすめです。
受けもいいのもアイリッシュコーヒー。
受けもいいのもアイリッシュ。
めちゃくちゃ美味しいもんね、
うん、俺が毎日飲みたい。
なんであんな美味しいんだろうね。いや、すごいと思う、本当に、
う
ん、
そうだ、飲みすぎだ
コーヒーカクテル作るときはどうやって考えてたりするの？
まずコーヒーの個性を生かす。
個性を生かす。
そうです、
コーヒーの個性をちゃんと掴まなきゃダメなんで、最初。
その通りです。
個性っていうのはいいところ、美味しいところ。
もちろんです。
このコーヒーはこういうとこがすげえいいなっていうのをまず掴んで。
そうです。
ほんでその後は
生かす。
生かすって何？
いや、これが実は本当に難しくてコーヒー、まあ、例えばエチオピアのナチュラルだったらイチゴの香りがすると、
うんうんうんうん、
でもそのイチゴの香りお酒と混ぜた時になんと消えるんですよ。
消える、
味しなくなるの。
あ、そうなの。
あれ、イチゴの味どこ行ったみたいになるんですよ。
ああ、
そう、やってみる。
そうなの、やってみる。まずこのエスプレッソの段階ではめちゃめちゃイチゴの味するよね。
するよね。
いや、めちゃくちゃイチゴの味する。そうそうそう、ウォッカ入れてみる。
入れちゃうよ。ああ、
え、
飲んでみ。
じゃあいただきます。
ああ、こりゃまずい。
うわ、なにこれ。
どうこれ。
え、
まずいっしょ。
なにこれ。
ウォッカだよ。
なんかすげえ苦い。
そうなのよ。なにこれ、ひどいでしょ、うん、これがね、コーヒーカクテルのね、まず一番の落とし穴的なやつだと思う。
味が全くなくなった。
そうなんだよ。さっきまでさ、すごいフルーティー、酸味も感じたじゃない、
うん、
でもさ、なんかお酒にやられちゃった感あるよ、
うん、全部消えて、ただ苦いだけになったね。
そうなんだよ。これが良くない。これはね、なんでか俺もちょっとよく分かんないんだよ。でも多分そのコーヒーってさ、あのコロイド粒子の集まりじゃない、
うんうん、
水の中にそのコーヒーの小さな香り成分が浮いたり溶けたりしてる状態、うんうん、それがコーヒーという液体なわけ、
うんうん、
あの味噌汁みたいなもの。味噌汁もさ、あのいっぱい小さな粒がさ浮いてるのよ、空気中、うんうん、あの水分中に、うん、で沈んじゃったら透明になったりする、
うん、
それが常に沈まないでふよふよ浮いてるのがコーヒー、
うん、
だとするとそこに、度数の高いお酒を入れるわけじゃん、
うんうん、
そしたらその酒ってすごいなんかこう味を引っ張る性質があって、うんうん、例えばなんかあのジュニパーベリーとかなんか、うん、香りとかなんか柑橘とかを漬け込むと香りがつくじゃん、
うん、
酒に、
うん、
それと一緒でそのふよふよ浮いてるコーヒーのその粒子に、うん、いわば超細かい微粉みたいなやつから味を急に引っ張って、
うん、
その味に、酒の味に変えちゃうんじゃないかな、仮説だけど。
ああ、ほうほう、
難しい、
全然わかんなかった。
あ、マジかそうだね。まあとにかく
逆に合うお酒もあるの？
これがね、あるっちゃあるんだけど、
あ、基本的にあんまないんだ。
まずスピリッツとエスプレッソを1対1で合わせても、うん、ほぼ絶対美味しくならない。このスピリッツに合わせるんだったら水出しとかはとても美味しい、
うん、
でもそれもかなり絶妙なバランス。本当もうドライとドライみたいな。
そう、じゃあどうやって考えてるの？その1から殺さないようにいいとこを伸ばして、
バランスですね。ここにね、例えばカスカラシロップを入れるじゃないですか、
うん、
一気に味がまとまったりする。あくまで実験だから、
うん、
まあ俗に言うエスプレッソマーティーニ的なやつですね、
うん、
お酒とコーヒーをつなぐのは甘みなんだね。でカクテル、あらゆるカクテルそうだけど甘みと酸味のバランスなんで、
うんうん、
まあまあまあ、さっきよりはね、さっきよりはマシ。
いただきます。
まあ、
本当だ。でも酸が入って、酸と甘さが入ったから急に。
そうだ、
飲み物としては。
そうそうそうそう。で、まあこういう風に、まあバランスを作っていきます、ね、
ああ、分かったかもしれない。飲んだ瞬間の味と、なんか段階があるよね。
そうそうそう。
さっきのは飲んで感じる時間軸でいう一瞬しかないよね。
そうそうそうそう。
飲んで急に現れる苦いだけ。
そうそうそうそう。
でもなんかこれは口に含んだ瞬間さ、酸っぱいもあって、うん、甘さも乗っかって、うん、でちょいさっきのちょっと意外が感もあって、後味に甘さもまだ残って、うん、
すごいいいこと言う。そうなんですよ。だからやっぱなんだろうね、むずいよね
そのバランスってどうやって考えてんの？
うん、 缶
飲んだ時の感じ、
缶
フィーリング。
そう、でもなんだろうな、やっぱりコーヒーって個性が強い飲み物だから、
うん、
その個性を生かさないと本当につまらない。
そうだね、
だから
もったいないよね。
もう同じぐらい個性のある酒をぶつけるとか。
すごいなそれ。
そう、それがあのうちのエスプレッソマティーニとかもそうだけど、まあベリー系のエスプレッソと、あとベリー系のこのカスカラシロップと、あとボーモアのシェリーダルとか。
ほうほうほう。
そうそうそう、そうなるともう全部個性が強いから、全員でこうなんか一瞬バランスを作ってくれるみたいな感じにはなる。
ぶつかり合ったりしない？
そのうまいことこうぶつからせるというか。
あ、交わらせる。
そうそうそう、そこがね難しい。
それはフィーリングなんだ。
フィーリング。必ずやっぱ甘みがつなぎにはある。
あ、なるほどね。あ、それむちゃくちゃいいね。
そうだね、まあ、カフェラテにラムとかもね、ミルクの甘さでギリ保ってるような感じなんだなとは、うんうん、
確かに確かに。でも結構なんかバリスタをストイックにやってる人ってさ、うん、甘くするって結構拒否しない？
するね。
ちょっとなんか、いやいや素材の良さをそのまま楽しんでくれよっていう、う
ん、そしたらね、
うん、分
かる。コーヒー飲めばいいと。ぶっちゃけ
そうだね。
コーヒー単体でどうぞ楽しんでください。
まあそうだね。カクテルにする良さって何なの？
カクテルにする良さ、まあ、面白さと目新しさと、あとはそのお酒好きがコーヒーにはまるきっかけになって、
うん、
でコーヒー好きがお酒好きになるきっかけになる、
うん、
っていうとこかな。
むちゃくちゃいいねそれ、
うん、もう本当に僕実はそんなにコーヒーカクテルが好きじゃないんですけど。
あれ？
そういやでもまあ作るからには美味しいものを作るし、
いやめちゃくちゃうまいよ。
架け橋になるようなものっていうところでしかコーヒーカクテルは見てない。やっぱりエチオピアのエスプレッソもこうやってなんか単体でエスプレッソとして飲んだ方が美味しいし、
うんうんうん、
であのグレンファークラスも単体で飲んでめちゃくちゃ美味しいから、うん、それを知るきっかけになればなぐらいの感じかな。でかつその余ったエスプレッソがコーヒーカクテルとして生まれ変わるんだったらすごくいいなっていうことでやってます。
最近の一押しのカクテルは何なの？
コーヒーカクテルですか？
そう、新しい発明とかあったりした？
なんかあったような気もするんだけ
ど。ありすぎて。
あったあったあった。すっごい苦い豆をね、
うん、
渡されて。
渡されて。どういうこと？
これがねちょっと言えないんだけど、
うんうん、
とある人から、
うん、
渡されて、うん、これでコーヒーカクテルを作ってくれって言われたね。
うん、
さすがに久々に言いましたねこれっつって。
あんまり普段飲まないもんね、こう苦めのコーヒーとかは。
そうそうそうそう。
じゃあお客さんにこれで何か作ってみてよみたいな。
そう、ぜひお願いしますって、
うん、
いやーずっと、うん、いやーって言ったんだけど、いやーもうねーとか言って、あーいやーじゃあやってみますかって言って、うん、やったのは、うん、まあ、意外と美味しかった。
どうやってやったの？
いやもう普通にドリップするさ、
うん、
コマンダンテでねこう引くじゃん。だから EK 汚したくないから。コマンダンテで手引きのミルで引いて、
うんうん、
普通にバランスよく美味しく、ね、ドリップして、うん、深入りだけどね、
うんうん、
でそこにねペドロヒメネスを入れた
の、うん、ほうほう。
ちょっとなんかペドロヒメネスっていうのはこう激甘のシェリーなんですよ、
うん、
ワインなんだけど、
うん、
あのね、レーズンをジュースにして、でそっからお酒つけ、
そっから発酵させるみたいな。
そうそうそう、めちゃくちゃ甘くて味が濃い、ね、
うん、
でこれとその激苦 あのドリップコーヒーをいい塩梅で混ぜたら、
うん、
なんとこのブドウの味が苦味を全部かっさらってくれて、苦味が一切ない。
マジです
げえと思って、あ俺意外とできんなこういうことと思って、だからなんか意外と逆に深入り面白いんじゃないかなコーヒーカクテルとか思ってます
よ。
ぶっちゃけコーヒーカクテルにするためには深入りの方がはるかに簡単、
うん、あ、そうなんだ、
うん、
なんで
なんでかっていうと、カラメルの甘さがしっかり出てるから。
あー、そうだよね。
そうそうそう。で、かつコーヒーの個性っていうことにこだわらなくていいから。
そうだね、
色さえ、コーヒーの味さえちょっと出てればいいから。
うん、
深入りだったら、
うん、まあコーヒーらしさ
出てるわけじゃなくてそう、
コーヒーらしさは分かりやすく出るからね。みんなが思う、あ、これコーヒーだっていう感じがすごい分かりやすく出るからね。やりやすいかもしれない。
そうそうそう。かつ酒と合わせてもね、そんなに負けないね。
うんうん、確かに確かに。
カラメルだからね。
確かに。
そう、
フルーティーなコーヒーは繊細で持ってかれるよね。
持ってかれちゃう。だから難しい。
確かに。その中でコーヒーらしさ出すのは難しいよ。
そう。もう最低限の甘みでバランス取る。それかな。
うんうんうん、でもあのブラックコーヒーに ウイスキー入れてるやつ、
うんうんうん、
めちゃくちゃいいよね。
いいよね。あれも最低限のグラニュー糖を加えることでブリッジさせてる。
普通のドリップコーヒーに？
そう、普通のドリップコーヒーにグラニュー糖を入れて、うん、でウイスキーを注ぐだけ。
むちゃくちゃうまいよねあれ。
うまいね。しかも両方のウイスキーとコーヒーの個性が両方とも生きてる、
ね、うん、両方同じぐらいのバランスで感じるよね。
そうそう。で、それそういうカクテルがね、やっぱいいカクテル。飲みやすいし、誰が飲んでも美味しいし、うん、あ、コーヒーってこんな美味しさあるんだとか、うん、あ、ウイスキーってこんな美味しさあるんだみたいな、うんうんうん、そういう風になってくるといいなと思います。
めちゃくちゃいい話じゃん。
恥ずかしい、ね、
めちゃくちゃ急にすげえいい話。え、どういうウイスキーが好きなの個人的には？
いや、もう個人的にはもうトロピカル系の味ですよね。
高いやつでしょ。
高いやつ。ウイスキーって本当に美味しいやつっていうか、
うん、
高い長熟、二十何年とか寝かせたやつはね、
うん、
もうマンゴーの味がするんですよ。マンゴーとかパパイヤみたいな、
うんうん、
それはね、トロピカルって言うんですよ、
うん、
ウイスキーの憧れですね、スコッチ。そういうお酒が好きです。
いいね。
ただそういうのはもう高すぎるし、
うん、
もったいないし、コーヒーカクテルにはしない。
カクテルにするのはもったいない。
もったいない、もったいない。電車とかも多分そうだと
思う。そうだね。
素材にリスペクト払うのが大事。
うん、うん、いやでもその辺のバランス難しいよね。そのいや難しいと思うのはさ、俺も思うのはさ、
うんうん、
いやもう最終的にはブラックそのままで飲んでもらいたいし、ウイスキーもそのまま飲んでもらいたいじゃん、うんうん、一番うまいやつを、
う
ん
う
ん、
そうだね。
でもそのそうなるまでにいきなりストイックにブラックから飲まないじゃん。
いや
でもバリスタ側はさ、うん、いやいやお砂糖入れないでください、そのまま飲んでくださいって言いがちじゃん。
あ、はいはいはい。
ね、とかもっと言うと、うん、いろんなスペシャリティコーヒーショップの SNS 見ると、うん、だいたい丁寧 ね、うん、な素材にこだわって一杯ずつって書いてあるじゃん、うん、って言うじゃん。言わなきゃいけないじゃん。
言わなきゃいけない。
でも言えば言うほどお客さんにとってはなんか難しそうだなとか、
よくない、よくない。
バッサリ
でさ、例えばあの空手のチャンピオンみたいな人がいてさ、
うん、
その俺の修行方法をみたいな感じで、うん、こう押し付けてるのと一緒じゃないかな。例えばダンサーが、
うん、
ジャズダンスすごいっすねみたいな、うん、秘訣は何ですか、1に筋トレ、2に筋トレ、3に筋トレ、4に筋トレっつったら、うん、もうジャズダンスの楽しさどころじゃないじゃん。
まあ楽しさ、まあそうか。
でも多分そのコーヒーをストイックにブラックで飲んでくださいって言ってるのはその人たちがコーヒーを学ぶために修行してきたことをそのままお客さんに強いてるだけじゃない。
あ、まあ言ってしまえばね。
そうだからなんか損じゃなくて、うん、もうなんか砂糖入れてもいいからとりあえずコーヒーってめっちゃおもろいんやでみたいな、こんなフルーティーな世界あるんよみたいなのがなんか伝えられたらいいよねと思う。だからその点あのうちのガブ飲みアイスコーヒーっていうアレンジカク、うん、コーヒーカクがあるんだけど、
何それ？
あのエアロプレスで濃いめに入れたフルーティーなコーヒーにグラニュー糖を入れて、シェイク、ボストンシェイク。
へぇ、
ない？
あ、前ある、あるよ。
あ、そうだよ、そ
う。うまいね。
あれめっちゃうまい。あれなんかだってグラニュー糖とコーヒーしか使ってなくて、うんうん、すごく美味しい、
うんうん、
そういうのを目指すべきなのかなと。
いやーで超いいわ。てかそこがねすげえいいと思う。
そう、
そういうその考え方がとても共感でき
る。最低限がいいよ、ね、なんかコーヒー、ミルク、砂糖以上、うん、みたいなとか、ね、
う
ん、
コーヒーそのものを面白がってもらうには入れない方が、
そうそうそうそう、
あ、こんな味コーヒーだけで出んのってビビるよね。
そうそうそう、
え、このイチゴの味コーヒーから来んのみたいな。
その通りです。
それやりたいよね。
そういうところにね、なんかトライしていきたい。
いやいや、それがいい。それを分かった上であえて、うん、そのなんか階段の一個下っていうか、
うん、
やってんじゃん。それがね素晴らしいと思う。もうそこがね共感でしたね。
おっす。
俺もそういうのやりたいのよね。そうやって
やっちゃいなよ。いろいろやってるね。
うん、まあまあまあいろいろやってるけどさ、いやまあだからそういうバリスタもたくさん必要、もっと必要だなと思うし。
そうだね。
でも逆にトップの人たちはトップでひたすら美味しいブラックコーヒー突き詰めててもそれはそれでいいよ、
ね、あ、もうそれはね絶対両立しなきゃいけない。
そうだね、
うん、だって俺らはコーヒーのプロだから、うん、美味しいブラックコーヒーや美味しいエスプレッソ当たり前に入れられるようになって初めて多分そういうなんかコーヒーカクテルとかできる
んだ。もちろんもちろんもちろん。だからコーヒーくださいって言われた時のコーヒーは死ぬほどうまいけど、
う
ん、
そうそうそうそう、
僕らが
当たり前っしょ。
それやった上でそういうのもお客さんには最終的に提供する上で、
う
ん、まず入り口の、
う
ん、なんかこれ面白い、うまいを作りたいよね。
そういうためのコーヒーカクテル。
次はもっとコーヒーの話する？
うんうん、うん、しようか。
じゃあコーヒーカクテルの話十分聞いたんで、
うん、
次回はもっとコーヒーの話を
2
人で、もしくはもう一人ゲストを呼んで。
そうだね、しつこいぐらいコーヒーラバーがいて、うんうん、誰かいねえかな。
うん、ちょっと探しておきます。
オッケーです。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。チャオグラッツ。